ハピーのおしゃべり交差点。こんばんは、ハピーこと飯塚敦です。今日もラジオを聞いてくださってありがとうございます。ずいぶん春めいてきましたよね。これ放送になるのはもう、4月に入ってから1週目かな、になると思うんですけれど、東京ではですね、かなり桜が、そうだな、もうぼちぼち7割いってるんじゃないでしょうかね。札幌は結構そういうという話を、先週もそんな話をしたんですけれど、まあまあ、季節の変わり目です。皆さん体調とか大丈夫ですか？季節の変わり目ね、あれなんですよ、年寄りが死んだりするんですよ。笑いながら言ってますけど、実はですね、先週私 の父が亡くなりましてですね、やっぱり何でしょうね、季節の変わり目、ちょっと病院入ってて、だったんですけれど、手術もうまくいってもろもろ回ってたんですけれど、急逝してしまってっていうのがあってですね、なかなかやっぱりその季節の変わり目、寒暖の差が大きかったりとか、日によってその大きくね、こう温度だったり湿度だったり、そういうものがね変わるとね、体結構ね応えるみたいなんですよ。で、僕まあ50代半ばになりましたけど、それがですねだんだん実感できるようになってきてですね、結構なるほどね、こういうことかみたいな感じは、思ってる最近なんですけれど、皆さん本当にね、風邪とかひかないように、結構ね春先の風邪ってね長引くみたいなんですよ。ところがそんなこと言いながら、意外とねインフルエンザもね抑えられてっていう話を聞くじゃないですか。例のあれですね、コロナのマスクで怪我の巧妙っていうんですかね、そういうので、なんかねいろいろ皆さんそれでね手洗いとかの癖もつきましたからね、この癖はねなるべくなくさないようにみんなで、保ち続けていきたいなって思います。ね、それで元気でいけるんですからいいじゃないですか。
ハッピーのおしゃべり交差点。
はい、ではですね、ゲストコーナー行こうと思います。今日もゲストをお呼びしております。今日のゲストはですね、納富靖邦さんです。こんばんは。
こんばんは、納富です。
どうも、いらっしゃいませ。
どうもどうも。
いやしまいました。納富さん、来てくださるのです、僕すごく待ってたんですよ、楽しみにしてたんです。はい、改めてですね、納富さん、はい、ご自分でちょっと、自己紹介お願いしてよろしいですか？
自己紹介といっても本当にライターをずっと19歳ぐらいから今まで
19歳から、
はい、ずっとフリーのライターをやらせていただいてます。
うわ、長いですね。
長いです。
まあまあ僕のね大先輩もいいところなんです、僕もライターやってますんでね。いやいや、ライターといってもいろいろなジャンルがあると思うんですけど、はい、納富さんどこら辺をこういろいろやってらっしゃるんでしょう？
基本的にこう娯楽系といいましょうか、エンターテインメント系といいましょうか、はい、まあなんていうんですかね、その社会派じゃないものは大体全部っていうそんな感じで
片方じゃない方を全部こう、はい、一手に引き受ける、そういうイメージでしょうかね。
そうですね、まあ、中にはやっぱり苦手なジャンルもあるんですけど、それこそ私運転免許とか持ってないんで、車とかはあんまり苦手だったりとかっていうのありますけど、でもまあ大体いろんなもう伝統芸能から、ね、こう普通の文房具みたいなものまで、うん、IT ものまで、もう本当に何でも、ただそのどっちかというと IT とかにしても、そのなんていうんですか、この固い話ではなくて、例えば変なサービスが出てきたら、はい、これがこんな風に使ったら面白いよっていうような方向ですよね。
なるほど、
その社会的意義とか、はい、これしたらどうやったら儲かるかとか、あんまそういう話は書かないです。
なるほどなるほど、経済の方にはあまりつながらない感じですね。
はい、経済には基本的に経済になるべくつながらないように書いてる感じです。
いいのか悪いのかもですね、僕も思うところあるんですけど、そこら辺は昨今その、ね、やっぱりなんか儲かるか儲からないかでこう、ジャッジをして、書くそのライターさんも結構多くて、別にそれはそのなんというか必要だからその
ありだと思います、
立ってらっしゃると思うんですけど、まあですね、個人的に言うとですね、これあんまり面白くならないんですよね、話が。
そうなんですよ、そうなんですよ、
ね、そこですよね、ここら辺はですね、僕納富さんとね多分ね話が合うと思ってたんで今日楽しみにしてたんですけれど、
そう別にね儲かるのは嫌いじゃないんですけどね、うんうんうんうん、僕もね
でもそうですよね、うん、そうでもそう僕のね、僕と納富さんお付き合い始まったというかなんというかねつながるようになったのが、はい、確かどこだろう
一番最初はそうあの IT メディアの、
はいはい、
あれです
IT メディアさんの、うん、そうですね、うん、
だからあの時に SF の人として紹介されたんですよ
そうかそうか僕も意外とその切り口がいろいろの人間なんで僕も本当にあのあれです、うん、あの自宅に帰るとですね、藤色の表紙と水色 の, あの表紙ですね背表紙ですね、
はいはい、
の本ばっかりなんですよね棚がそういう感じなんです
だから IT メディアの編集長がそのなんか SF でなんか作るって言って、はい、でそれのメンバーとして私とかジェットさんとか飯塚さんとかがいらっしゃったんです
なるほどなるほどそうかそうかそうでしたジェット大輔もいました
そうなんですよ、うんでその3人がなぜか SF の人として集められてるっていうそのわけのわからなさなんですけど
あの割とひどいというかですね適当なこうくくりですよねそれ、
うん、
だけじゃないんだけどな
そうなので実は私にとってはまずは SF の人だったんですよ
なるほどなるほど、まあ、僕その、まあ、実際その SF 好きですしアニメーション昔から好きですし、うんうん、そのアニメーション好きっていうのもあの昨今のねあのこう深夜帯のアニメーションみたいにですね普通のそのドラマをこうなんというかアニメーションにしたりあとは剣と魔法の世界とかっていうのはですねもう僕ねダメなんですよ巨大ロボット出てこねえとダメだろうっていうタイプなんで、はいはい、まあ古いですこれは自分で言ってて辛いですでもそうなんです
でも、まあ僕らの頃で、ね、それこそ SF の中にファンタジーと SF って別物でしたからね。
あのですね、そうなんですよ。今は割とそのね、こうなんていうかその、ま、混ざってというよりもまあその融合があって、うんやってますけれど、うんだけどあそういうことを言いながらです、ね、何を思い出すっていうとですね、段番を思い出したりするんですけど、まあそれは置いといてるんですけれど、はい、昔は綺麗にこうジャンル分けされてましたよね、そこら辺ね。
そうですね。特に本当にファンタジーと SF はSF というかサイエンスフィクションはちょっと別ジャンルとして扱われてましたよね、
はいう
ん
まあ、そういう中で例えばほら、アンマーキャクフリーとかそれからとは、うんまあ、大御所関係で、ね
はいはい、
あの夏への扉で、うんご存知の
ハインライン、
ハインラインなんていうのが、若干ファンタジーがこう入ったりとかでもあれも結局魔法だったり剣だったりっていう話じゃないですもんね
ないですねだからファンタジーっぽいものを、うん科学っぽく説明するみたいな、
うん、あれ僕でもねああいうスタイル好きなんですよ、
うんうんうんうん、
ちゃんと理由が、うん、いろんな物事には理由があるんじゃないかっていうところが僕の SF ものとしての根っこなんで、うん、
いや多分だから SF はそこなんですよだから僕が今一つあの最近流行りの異世界転生ものが微妙に苦手なのは、はい、あの異世界がどんなところかの説明があんまないじゃないですかでなんでそういう世界になってるのかとかが書かれてないとちょっとなんかモヤモヤするなっていう
だからそのなんて言うんでしょうね最初の頃はまあ斬新で面白いと思ったんですけどあのパターンをどんどん踏襲されるとですねちょっとこう、うん、どうかなっていう気持ちに実はなってましてあ みんな怒らないでねそっち好きな人ね、うん、あのおじさんたちの よた話なんで、
うん、そうなんですよ別に嫌いっていうわけでもないんですけど、うん多少モヤモヤするものがあるぐらい
ありますよねちょっとねそっかそうかそうか SF くくりか
最初はそうでしたね、うん、でその後あの私が編集の手伝いをしているここからというフリーペーパーで、はい、あのカレーの原稿を、はい、飯塚さんのカレーの原稿を私構成するっていうの
もそうなんですよあの皆さんあの、ですねこれ、3週前だったかな覚えてらっしゃいます、女性ゲストで中高原 めぐみさん、出てきた記憶あると思うんですけど、中高原編集長がここからというね、フリーマガジンの編集長でそれで、ね道富さんもですねお仕事で、これは構成でいいんですか
てか一応連載もやってるんですけど、
はい、そう連載は持ってらっしゃいますよね
要するにあの人一人でやってるのでその一人で回りきれない部分を私が手伝っているというか、はい、一応副編集長ということになってはいるんですけどまあなんていう雑用ですね
実はねこういうつながりだったんですよで僕はあのその、SF というくくりで、パーティーでお話をしたりとかねあのねもうおじさんだからねそういうのねこういう話をするとなんとなく思い出してくるんですけどで、割とあのね中高原編集長と一緒にいらっしゃって、うん、あれですねこう話が盛り上がったりとかってしてらっしゃったんですお付き合いがね長いという話をちらりさっき聞きまして
そうですねもう30年とかですもんね
30年長いですよね、はい
30年しかも濃く付き合ってるんでなんだかなっていう感じです
面白い、うん、さっきもねちらっと聞いたんですけどね、あのこうゾンビクラスターらしくてですね、
そうですね、
僕実はゾンビどうもこう興味ないんだよない
や、まあ、あのゾンビといってもそのだからマニアックにいろいろというよりは、はい、これからのゾンビを考えようっていう、
もう、ね、その切り口がよくわからない
いや、なんかこうそのゾンビってやっぱりもう本当に古いじゃないですか、昔からあって、
はい、
でいろいろこう変わってきて、今やもうそのゾンビは環境みたいになっちゃって、
はい、
それこそその例えば嵐の山荘とか、はい、あの雪山のミステリーとかと同じようにゾンビが外にいるよっていうのがもうが設定になっちゃったみたいな話になってきてると、
なるほど、
そうなると結局人間ドラマみたいになってきて、あんまりそれは先が短そうだな、でもゾンビっていうものは好きだから将来に向けてなんかこうこういう風なゾンビになっていけば面白いんじゃないかっていうことを
将来に向けてってそれ
そういうことをそのクラブハウスであのゾンビ部っていうのを立ち上げて彼女と一緒に喋ってるわけです。
ゾンビ部があるんですよ皆さん
人来ないですよ
あれですよね、あの要するに何と言うんでしょう、僕のちょっとあれですけど、これはあの解釈ですけど、ゾンビはもうすでにそのゾンビというその存在というよりファクターですよね、世界観の中の。
いや、そうなんですよ、うん、でそうなっちゃったからちょっとホラーじゃもうなくなっちゃったっていうのがあって、あ
これはでも考え方として面白い、その世界の中にゾンビはもうすでにその要素としてこう組み込まれていて、その中でどうするかという考え方ですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
ちょっとこれはですね、あのまあ、割とあの皆さんはポカンとしてらっしゃると、うん、僕も同じです。
でもそんなバカな話をずっとしてます
で、ね、そういう話も出ましたけど、野富さんそのライター歴が非常に長くていらっしゃって、はい、まあ、19からずっとっていう話なんですけど、かなり幅広いその、まあ、その経済とかそのこう苦手なジャンルもあるとおっしゃいましたけれど、はいはいはい、幅は広いですよね。
そうですね、
はい、
だからそれこ そ, その私結構テレビとかにもたまに呼ばれるんですけど、はい、呼ばれるたびに肩書きが違うっていう。
あーはーはー、わかります。
そう、専門がないんですけど、なんか何かの専門家っていうか、そのニッチなことばっかりやってるんで、はい、その例えばその昔目覚まし時計の人としてテレビに出たんですけど、そのなんかその時制作会社の人は、あの目覚まし時計の専門家っていますかって時計専門誌に問い合わせたらしいんですよ。そんな人はいませんって言われたらしいんです
専門誌がもう断言したわけですよね。
でネットで検索したら、私がなんか3つぐらい目覚まし時計のレビューを書いてて、それが最多だったらしいんですよで私が一応
少ない
目覚まし時計の人として出たんですけど。
なるほど、非常にこうはですね、ニッチな狭いジャンルをこうカバーするという
っていうか、そのやっぱね、みんなが書いてるやつ書いてもつまらないんで。
いやでもその通りですよね、
はい、
うんうんうん、
だからいろいろ
切り口というのが、ね、うん、大事ですもんね。
だからいろいろその目覚まし時計の中にも面白いのがあったりとか、でそれこそ例えばメガネだって面白いのがあったりとか、もうそれこそ帽子だったり服だったりでもいいですけど、その中で変なもん見つけてこういうの面白いよっていうのを書くっていうのをやってたら自然と広くなっちゃったっていうのはありますね。
変なもんという、ね、キーワードがありましたけど、はい、まあそのまあ、ご本人が、ね、変なものなんておっしゃってるんですけど、野富さん、かなりです、ね、おしゃれでですね、身の回りのものなんかもかなりこだわったものをこう選んだりとかしてて、僕は そこら辺のイメージが強いのと、 あとはその、はい、いわゆる世の中でいうところのサブカルチャーの方の、カラーというのを持ってらっしゃるというイメージがあるんですよね。
まあゾンビですしね
まあそれもあれですね、はい、カバーされているという感じですけれど、はい、ね、なんか映画方面とか演劇方面なんかもね、はいはい、明るくてらっしゃるし、
見てますし、
随分ですね、本当にですね、ジャンルレスという言っていいぐらいいろいろなことをやってらっしゃるんですけれど、はい、最近はですね、さっきちらり話を聞いたらですね、あれは iPhone しかまだないんですね、アプリがね。
そうですね、 iPhone だけですね、
うん、
まだ。
ディスコというですね、アプリを皆さん知ってますでしょうか。写真アプリというよりはあれは写真を使った SNS のアプリでよろしいんですかね。
多分一番わかりやすく言うと写真を使った大喜利です
いやそれを言っちゃうとですね、なんかこう、はい、なんか落ちがないといけない感じのこう面白写真というふうに皆さん思っちゃうんじゃないかと思うんですけど、
面白写真というか要するにお題があって、そのお題に対して自分はどんな写真を撮ると面白いと思ってるかっていうのをこう見せ合うみたいな。
なるほどなるほど。
で世界中の人とやるっていう、
ね、
う
ん、面白いですよね、あのアプリね。
面白いです、
うん、 なかなかですね、これがですね、使ってる方も割と尖ってて、新しいもの好きな人はパッと飛びついたんですけれど、その飛びついた人たちがみんなポカンとしちゃってるっていう状況をですね僕は見ておりまして、
そうなんですよ、
僕も含めなんですけれど、
そうなんですよ、結局 ねいっぱい写真撮らないと何も始まらないっていう、でしかも自分からは例えば誰かがいいお題を作っててもそこに自分から入りたいとは言えないようにできてるんですよね。
ちょっとなんかSNS としてはその異質ですよね、そこ
すごい異質です。
なんかね、その多分ね、この話をラジオでしてもね、みんなポカンとするばっかりでぼーっとしちゃうと思うんで、野富さんが記事書いてらっしゃいましたね。
そうですね、IT メディアというところで、
はい
はい、
それをね読むとね分かるんですけど、僕もちょっと興味があって、パッとその僕が印象で思ったのは、インスタグラムの初期の頃のそのシステムだったり考え方が違うんですけれど、空気感っていうのがあるなって思ったんですよ、
うんうんうん、
あの頃インスタグラムって割と本気の写真の人がみんなその取り組んでたじゃないですか。
そうですね、あとその本気の写真の人が要するに気楽に撮れるみたいな、で撮った写真をねいろいろフィルターが面白いとか、あと真四角になるのがいいとか、はい、そういうそのなんかポラロイドカメラっぽいイメージでしたよね、うんうんうん、インスタの最初って。
そうですよね。であとはその、インスタグラムの中で、なんて言うんでしょうね、コミュニティができたりしましたよね、たくさん、はい、
あ、そうですね、
うん、あれも面白い現象だったなと思いますけど、うん、僕ねインスタグラムの初期のイメージが少しだけディスポにあって、うん、ちょっと期待してる。ただ野富さんの話をさっき聞いたらですね、全然その異質だったというのが、ね、分かりました。
そうですね、あんまりフォロワー数とか全然関係ないですし、
はい、ただそのあれですね、 SNS のその最近の流れとしてフォロワー数をその、考えないでいいというそのこう気楽さだったりとか自由度っていうのは、重要視されたりするようになってきてましたもんね。
そうですね、あと人より先に写真があるんで、本当に写真だけで言葉もほとんど使わないから、本当に国籍とかも何も関係ないですし、
はいはいはい、多分僕ねインスタグラムの初期の頃に似てるって言ったのはそこですよね。
そうですね、
うん、SNS ってその、やっぱりその文章で伝えなきゃいけなかったところがあって、うん、なかなか言葉を超えることできなかったんですけど、うん、言語、はいはい、ですね、うん、日本語の言語の人は日本語以上にその先に進むためにその他の言葉を使わなきゃいけなかったんですけど、うん、絵とか写真ってそういうのを超えられるんですよね。
そうなんですよ、いらないんですよ、うん、
ここはすごく面白いですよね。
でしかもこのキャプションとかつけられないんですよ、ディスコって。
え、そうなんですか、
はい、基本的には写真は撮った写真を加工もできないし、
ああ
キャプションもつけられないし、うん、とにかく撮ったら上げるだけなんですよ。
とはいえディスポで撮った写真ってちょっと雰囲気出るじゃないですか。
そう、雰囲気出ますね、う
ん、あれ面白いですよね。
そう、よくできてますね。だからそこもよくできてて、下手な人でもなんか構図とかあと運さえ良ければすごいかっこいい写真が簡単に撮れるっていう。
確かに確かに、ちょっとそのなんだろうな、ぼんやりした言い方ですけど空気感みたいのが出るんですよね。
そうですね、
あれ不思議だなと思って。まあそのチューニングしてあるんでしょうね。
いや、ものすごくよくチューニングしてあると思います。
うん、面白いと思いました。そしてですね、チューニングというキーワードが出たんですけど、野富さんね、ギター弾く人なんですよね。
そこから来ますか。
そう、ここから来ます。無理やり感は少しありましたから、はい、ギターどれくらいやってらっしゃるんですか。ギター歴ですけど、
まあ、手にしたのはだって高校生とか、
まあ基本ですよね、はい、高校ぐらいにねギター持つ、ね、理由はモテたいから、
うん、ではなかったんですよ。
ただ、
いや、もともとどっちかって私バンドではキーボードやってたんで。
あ、そうなんですね、は
い、で、ただキーボードって練習も大変っていうか面倒くさいっていうか、その用意が大変じゃないですか。
まあ、確かに。
ギターって持てば弾けるんで。
そうなんですよ。ギターケースから出せばね、それでそのまま、あとちょちょっとチューニングすればね、できちゃいますから。
なので、例えば曲作ったりとかっていう時はもうギターの方が早いやみたいな。
あ、でも多いですよね。ピアニストなんだけれど、作曲とかはギターでやるっていう人いますもんね。
うんうん、で結局その頃からダラダラと弾いたり弾かなかったりっていうのがずっと続いて。
ええええ、
でどのくらいかな。もうキーボードを部屋に置いときたくなくなっちゃったんですよ。
あ、そうなんだ。
要は邪魔だから。で、だけど楽器は弾きたいから、じゃあとりあえずギターをちゃんとやろうって言って、はい、そこからギターを1本安いやりきギターを買って、
なるほど。
でそれで、このギターをしばらく弾こうみたいな。であとゾウさんとか結局楽をしたいから、 あのアンプとか繋がなくていいやつを買おうってゾウさんを買ったりとかして、うんうんうん、っていうのがからもうそれでももう10、20年ぐらいですね。
そうなんですよ、はい、ゾウさんはですねギター弾かない人が買ってたでしょう、うん、僕ですけど。
いやいやいや、でもあれ
欲しいんですよ、あれ欲しかったんですよ。
そういいんですよ、コンパクトだし、
うん、楽しいギターだった
ん
です
ね。そうなんですよね、うん、
そう僕ね、僕の話ですいません、ゾウさん好きで買いました、はい、あとですね、マーチンのバックパッカー、
はい私も買いましたでもゾウさんもバックパッカーも売っちゃいました、
まずですね、はい、まずギター弾くんだったらちゃんとレギュラーサイズのアコースティックやってからにしろよって思うんですけどね、ああいう変なのが欲しくてですね、好きでですねついつい買っちゃうんですよね、弾けもしないのに。
いやバックパッカーはその僕がずっとオールアバウトっていうところでやってる男の子ダーリグッズっていうサイトがあるんですけど、そこでそのバックパッカー紹介したんですよ、はい、結局そのやっぱこれ楽器っていうよりはグッズっていうかアイテムに近いもんだなって思って、
そういう感覚ありますよね、
はい、ね、デザインもとても変わってるから、でそしたらものすごくアクセスあったんですよ。でなんかやっぱりみんなグッズと思ってやがんなっていうのは
そう物として欲しいんですよ、物として。
そう、
うん、そう、まあ、本さんも僕も、それはそれなり の, その趣味人だと思うんですけれど、はい、その身の回りにそのこう、ね、置くもの、うん、自分で持つものって、はい、ちょっとやっぱりその面白いものだったりその自分のなんてうでしょう、ね、フィルター通したものをこう、近くに置いておきたいじゃないですか。
そうですね、持ってて楽しいもの持ちたいですもん ね自分が楽しいやつ。
いやそれでですね、今日皆さんあれなんですよ、野富さんが今日ちょっと僕に今日スタジオに入った時にプレゼントくれてですね、ハンカチかなと思ったらですね、これが、ゴム紐がついていて、なんて言うんでしょうね、あれはナプキンに使えるというか、いわゆる金太郎の腹掛けスタイルで、胸の前に広げられるという面白いものをくれまして、
ハンカチエプロン、
これちょっといいですよね。
はい、いいです。アッシュコンセプトっていうところのハンカチエプロンっていう製品なんですけど、いやよくできてるんですよ。その別にハンカチに紐をつけただけっていやそうなんですけど、まあまあ、その紐のつけ方とかもこう縁にきれいに沿うようになってるから、こう畳んだりしたら普通のハンカチとして使えて、
はい、
で伸び縮みも紐の伸び縮みもすごく楽にできるようになってて、でその紐を要するにこう縁に沿るために沿わせるためにものすごく丁寧に縫製してあるんですよね、はい、だからそういうものとしても面白いし、でペンプロットとして使えるように汁物とかが染み込みにくくなっているとか、はい、でだけど柄も綺麗だし布地も普通のエプロンじゃないハンカチとして使うのにいいっていう、はい、ものすごくよくできた製品なんですよ。でも地味だし分かりにくいじゃないですか説明が
ちょっとね確かに分かりづらいというのはあるかもしれないですけど、はい、非常にですね、うん、なんというんでしょう、気が利いているというのと、今ね皆さん聞いてくれて分かったと思うんですけど、後で SNS で、その、現物なんかも流そうと思うんですけれど、納富さんのですね、切り口とおしゃべりの仕方、説明の仕方で、商品のね魅力だったり面白さが、ね、出てくるわけなんです。ここですよねライターはここだと思うんですようん、それが分かりやすい入ってくるっていうのが、
はいはい、
であとはその納富さんのフィルターを通るとちょっとですね、こう製品が輝いたりするっていうのは僕はそのいろいろな連載の中で読ませていただいて思っているところだと思います。
それを言っていただくと一番嬉しいですけど、まあそうできてるといいなと思いますけど、
いやいやでもそれはできてるというよりもいつもそれに感心しちゃうんですよ。
ありがとうございます。まあ、実際IT メディアで今度始める連載が分かりにくいけどすごいものっていう連載を
いやそれそのものじゃないですか、
はい、そういうのをやらせていただきます
それ絶対タイトル納富さんがつけたでしょ。
はい私です
もうね納富さんそのものという感があってですね、非常に僕今タイトルを聞いて上がったわけなんですけど、
ありがとうございます
これはもう連載第1回は
いやまだこれからです。はい、だからこれから一応そのこんなもんで製品取り上げる製品のリスト出して、でじゃあこの順番でいきましょうか。だから来月4月の終わりぐらいからじゃないですかね。
なるほどなるほど。まあそうですね、ちょうど木の切り替わりですもんね、はい、今ね。そうですよね、うん、今ねライターさんたちは、ね、バタバタしてて連載が終わったり始まったりしてる。
そうですね
みんなキュウキュウしてると思うんですけどさんが本当に取り上げるとですね、なんて言うんでしょうね、ちょっといいなって思ったものがすごくいいなになったりとかっていうのは面白くてですね、結局だからここら辺で僕らはとあえて言いますけど、ね、
はい、
ライター歴の短い私も言いますけれど、うん、ライティングライターなんですけどキュレーションに近いところがありますよね。
まあそうですね、その 結局その自分がこれ面白いと思ったものを書けないとちょっとやっぱ書いた時の説得力とかもねこうなくなるんで、
はい、
いやこれが怖いことに私もこう長くプロやってるからあの文章はそこそこ書けるわけですよ、
はい、
で、
はい、
あのやっぱりいろいろ仕事によっては自分が使ったことないやつ書かなきゃいけないこともあったりとかするじゃないですか。で文章上私が愛用しているものの、はい、を書いても使ったことないやつとかもしくは3日ぐらいしか触れなかったものとかを書いても同じ文章を書けてるはずなんですよ、クオリティとしては。だけど愛用してるやつ書いたやつの方が売れるんですよ、ものが。
ところがですね、長く使ってるとか自分で本気で使ってるものを書くとですね、ついつい書けちゃうし書くので削るの辛いんですよね。
いやそれは私はやっぱのライター歴長いので
ここはね
得意です。
プロとしてね、はい、心を鬼にして削んなきゃいけないですし、あとはだから読んでくれる人のことを考えてね、やらなきゃいけないところなんですけれど、ね、
ただ本当に読む人にバレるんだなと思いました。だからそのプロの技術で一応、はい、ごまかしてはいる、ごまかすわけでもないんですけど、はい、きちんと書いてるんですけど、
ええ、
それでもやっぱり愛用品を書いた時とそうじゃない時のその熱の差みたいなものっていうのが普通に読む人にすごく普通に伝わっちゃうんだなっていうのが
分かります。
で怖いじゃないですか。だからそれ
ね、それで読者さんからツッコミ入ったりするんですよね。
そうなんですよ。だから
編集さんとか
だからもうなるべくもう愛用品とか自分がもう結構ちゃんと 2,3 ヶ月とかきちんと使ったやつだけで書こうって思ったら、まあ、結局こっちキュレーションもこっちでやらなきゃしょうがなくなってくるっていうのはありますよね、
まあ、やっぱりそのあれですね、そこら辺は正直商売でやらないと、
いや、
そうなんです。伝わるものっていうのがその薄くなっちゃったりって、それはありますよね。
そうですね、
どうしても
不思議なんですけど伝わっちゃうんですよね。
面白いですよね、うんうん、結局それってあの熱量という話だと思うんですよ、
うん、いや熱量もねその変えて書いてるわけではないんですけど、はい、
もちろんもちろん
それでも伝わっちゃうんですね。
そう、 僕らライターはですね、基本的にはお題をもらって書かなきゃいけないという宿命があるんですけど、そのいただいたお題っていうのが、それに対してその興味があるとかないとかってどうしてもその趣味として出るじゃないですか。
そうですね、
ここら辺結構大変ですよね、克服するの。
いやおかげさまでだからもう僕はもう長くやらせてもらってるんで大体もう全部好きなもん書いていい状況です。
やっぱりですね、そこら辺はですね、のとびさんみたいに長くなるとですね、ちゃんとなんて言うんでしょうね、その仕事を選べるようになるじゃないですか。ここですよね。
いや選んじゃないんですけど、まあそれでも、まあ、向こうも楽なんじゃないですか。
はい、
振って締め切りだけ言っとけばなんか上がってくるみたいなのが。
うんうんうん。まあなかなかね、スマートにやってるライターさんもいるし、あとは逆にその自分の世界使ったから、作ったからそういう風にできるようになるという方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれど、うん、
ね、まあ、特に僕もノンジャンルでやってるから、そのなんでしょうね、私自身に何かないと多分仕事来ないですよ。その専門があるわけじゃないので。
なるほどね。
だからまあおかげさまでその、うん、こいつに書かしときゃなんか面白いのが上がってくるなって思ってもらえてるっていうことかなって思ってますけどね。だから毎回一生懸命書いてます。
なるほどね。
ハピーのおしゃべり交差点、
はい、いかがだったでしょうか。話長くなっちゃってですね、止まらなくなっちゃったんで、
はい、
のとみさんにはですね、居残ってもらいましたけれども、エンディングに入りましたけれど。
あ、そうなんですね。
そうなんです。いやもう実際そのなんていうかジャンルは違いますけど同じようなね、
そうですね、
仕事をしているので、はい、やっぱりです、噛み合うからですね盛り上がっちゃってですね、いつもみたいに途中でぶっちり切れないんですよ。困ったもんです
ね。私もカレーの原稿だって書いてますしね。
あ、そうなんですか。
さっきもちょっと言いました、最近やってる小物通信に、はい、あと山形カレー機構っていう文章を載せてます。
もうね、そういうのね、うわーって言って読みますとか言うんですけどね、なんで俺んとこ来ない、そういうのがねライター会議はあったりするわけ
です。そうですね。
まあそんなこんなですね、エンディングまで居残ってもらっちゃったんですけれど、
いえいえ、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
今日のゲストは納富靖國さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、今日も遅くなってまいりました。皆さんそろそろ眠いんじゃないですか。僕はですね、のとみさんと喋ってたらですね、目が冴えちゃったんですけど、この続きは、ご本人と、ね、僕の間でですね SNS の、メッセンジャーとかでですねやり取りしようかと思っております。お相手は ハピーこと飯塚篤史でした。おやすみなさい。